イスラエル軍事刑務所におけるパレスチナ人拘留者の性的拷問から西側が無視する虐待の記録。友人が死ぬことを祈るなんて想像できますか？昨日、ガザの友人がまさにそれをしていると私に話しました。彼の友人が末期疾患だからではなく、イスラエルの軍事刑務所に拘留され、あまりにも激しく拷問されているため、死が慈悲のように思えるからです。ほとんどの人と同じく、性的拷問について話すのは難しいと感じます。それは本能的に目を背けたくなる醜い話題です。しかし、目を背けることは問題の一部です。パレスチナ人がこれらの刑務所で耐えていることについての沈黙は加害者を守るだけです。だから私はその沈黙を破ります。何十年もの間、パレスチナ人囚人はイスラエル軍事刑務所内での性的拷問と虐待について述べてきました。これらの証言は男性、女性、子供からガザ、ヨルダン川西岸、エルサレムから、そして1967年以降のイスラエルの拘留政策のすべての時代から寄せられています。釈放直前に逆ミスが起こった場合、独立した医師によって確認されたり、B、セラム、アムネスティ・インターナショナル、国連などの人権団体によって記録されたり、することがあります。2024年8月、国連の専門家は、イスラエル拘留中のパレスチナ人に対する広範な、性的暴行とレイプの拡張された報告を受け取ったと述べ、これが体系的なパターンの一部であると呼びました。西側メディアはこれらの報告に持続的な関心をほとんど示していません。一方、イスラエル当局が2023年10月7日にハマスによる集団レイプを主張した時から国連が独立して調査することを阻止され、フォレンジック証拠が提出されていない主張から西側メディアでは全面的な報道が行われ、主要な新聞のトップページに掲載され、国家元首からの非難が続きました。裁判なしの拘留。イスラエル軍事刑務所にいるパレスチナ人のほとんどは犯罪で有罪判決を受けていません。多くは起訴すらされていません。彼らは行政拘留の下で拘束されており、これは裁判なし、証拠を見ることなく、弁護士へのアクセスなし、家族との接触なしで投獄を可能にする植民地時代の規定です。国際赤十字委員会は、スト・テーマン、マギド、その他の施設へのアクセスを2023年10月以前から拒否されており、独立した監視のための重要な経路が排除されています。軍事裁判所に達する数少ないケースでは 99% 以上の有罪率があります。多くの拘留者は18歳未満で、中には子供もいます。兵士、車両、監視塔の方向に石を投げることから何も当たらなくても隊は、投獄につながる可能性があります。他の場合、元拘留者が報告するように、罪は、兵士があなたの顔が気に入らないといった恣意的なものです。性的拷問の方法。B、セラム、アムネスティ・インターナショナル、国連、イスラエルの人権のための医師団、イスラエルにおける拷問反対公共委員会が収集した証言は、繰り返される手法を明らかにしています。強制的な裸体と長期にわたる性的屈辱、時には他の拘留者や監視の前で。物体によるレイプ、バトン、棒、金属棒、そしてあるケースでは消火器のホース。性器への殴打、ブーツ、バトン、またはハンマーによる。尋問中の性器への電撃。犬によるソドミーと家族を巻き込んだ性的脅迫。これらの攻撃は足かせ、目隠し、食料と衛生の剥奪、医療の拒否といった、より広範な非人道的な扱いの一部です。事例研究、ガザの証言。2025年8月、ガザの友人が交換で最近釈放された囚人と話したことを説明しました。まだ拘留中の別の友について尋ねたとき、その男は言いました、アッラーに彼の魂を取るように祈って彼の死を祈って。彼は理由を説明しました。拘留者は裸にされました。兵士がペンからインクの管を取り出し、空の筒を彼のペニスに挿入し、木製のハンマーで叩きました。この方法は想像を絶する痛みを引き起こし、尿道を裂く可能性が高く、 重度の内出血と感染症のリスクを冒しますが、外部の目に見える傷はほとんど残しません。これは、人権監視者や医師による後の検出を避けるために、設計された拷問の種類です。同じ証人は、2週間着替えずに、服の中で排尿と排便を強制されたことを、説明しました尊厳と希望を奪うための劣化の形態です。事例研究、2024年スト・テーマン・レイプビデオ。2024年7月末、イスラエルのテレビチャンネル12は、スト・テーマン軍事刑務所から漏洩した監視映像を放送しました。ビデオは、IDF 兵士が縛られたパレスチナ人拘留者を集団レイプし、軍用犬が立ち会う様子を示していました。被害者は、壊滅的な傷を負いました腸の破裂、肋骨の骨折、肺の損傷数日間入院しました。スト・テーマンに戻された直後、彼は疑わしい状況で死亡しました。彼の死についての調査は開始されていません。リーク後20人の兵士が逮捕され、2025年2月に5人が起訴されました。逮捕は極右の抗議を引き起こし、クネセットでも行われました。リクードの MK ハノク・ミルイドスキーは兵士を擁護し、もし彼がヌクバ、ハマスのエリートなら、すべてが合法だと言いました。抗議者は、スト・テーマンとバイトリッド基地を襲撃し、兵士の釈放を要求し、中にはパレスチナ人拘留者をレイプする権利を明確に求める者もいました。政治的圧力のもと、容疑者は数週間以内に釈放されました。主な被告、メーア・ベン・シュトリットは、イスラエルのトークショーに出演し、共感的なメディアによって、加害者ではなく、英雄として描かれました。被告に対する寛容さとその公の称賛は、責任の欠如を強調しました。結論。パレスチナ人拘留者の性的拷問は異常ではなく、イスラエルの軍事拘留における長年にわたる、記録されたパターンの一部です。それは、拘留者の尊厳を奪い、法的な救済を否定し、独立した監視の外で運営されるように設計されたシステム内で行われます。赤十字は最悪の施設への訪問を何年も禁止されています。人権を擁護すると主張する西側政府は、これらの犯罪をほとんど無視してきましたが、政治的に都合が良い時には根拠のない主張を増幅します。スト・テーマンビデオは、生存者が何世代にもわたって語ってきたことを裏付ける稀な確固たる証拠でした。その後から、レイプする権利を求める抗議、議会での加害者の擁護、被害者の調査なしのシマイナスは、こうした行為が容認されるだけでなく、一部の場で称賛される社会を示しています。生存者にとって、傷は目に見えるか隠れているかに関わらず、永続的です。死んだ者にとって、真実は、しばしば彼らと一緒にうずもれます。そして、まだ投獄されている者にとって、正義の見込みは、世界の関心と同じくらい遠いものです。選択された参考文献と引用。B. ツェラム地獄へようこそ、拷問キャンプのネットワークとしてのイスラエル刑務所、システム、2024年8月5日。これらの証言は、非人道的な状況と虐待の一貫した政策を示しており、様々な程度の性的暴力の繰り返し使用が含まれます。完全な報告書 PDF。アムネスティ・インターナショナル・イスラエルは、ガザのパレスチナ人の集団的な非連絡交流と拷問を終わらせなければならない、2024年7月18日。パレスチナ人拘留者は、国際法の下で、そのような行為の絶対的禁止に違反して、性的暴力を含む拷問や、その他の虐待を受けています。報告書ページ。国連オークレイスラエル交流中の広範な虐待、性的暴行、レイプの確証された報告、2024年8月5日。複数の情報源から信頼できる報告を受け取って、おり、交流中の男性と女性に対する性的暴力が、拷問と戦争犯罪に相当する行為であると、記述しています。国連プレスリリース。イスラエルの人権のための医師団から拷問、飢餓、交流中の死、2025年2月。虐待のパターンには、性的暴行と医療の拒否が含まれており、交流施設での予防可能な死に寄与しています。フリーページ。